血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。さあ今週もラジオラビートのスタジオからお送りしていきます。今日は中澤先生とお電話がつながっています。中澤先生こんばんは。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。
お願いします。
やっとあのタイトルコールがですねいいですね。
いい感じに
皆さん気づいていただけましたでしょうか。
そうです、私たちの声でこのコーナー始まっております、
はい、始まってます
いいですね、いいですね。
あの英語はちょっと違うかもしれないけど、
あの、
は
い、おしゃべりできる方にお願いしております、はい、
あのかなりあのいい感じで、
いいですね、嬉しいです。やっぱり
ねえ、なんか気合い入りますね。
入ります、入ります
なんか新鮮な気分で。
本当ですね。
はい、なんかやっぱりタイトルコール変わるとこうあれですね、なんか違う感じで、
そうですね、
なんて言うんですかね、リフレッシュするというか、
うん、
うん、
ちょっとこっぱずかしい気持ちもしますが
そうですね、そうですね、まあ、あのだんだんあの令和と一緒で馴染んでくるんじゃないですか。
そうですね、今月中に徐々に馴染みますかね
なんかあの気分は例えが難しいですけど、あの、うん、小学校から中学校上がるときにあの全然他の学校が来ずに一つの小学校でそのまま中学校になったみたいな感じのなんていうんですか例えが難しい、学校っぽく例えるとなんかそんな感じですかね。クラスが来たけどクラスが全く変わらなかったみたいな感じで、でもなんか新鮮みたいな
そんな感じがします
まあまあ新しいタイトルともにまたあの頑張っていきたいと思います。
はい、頑張っていきます、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
だからあの今日のテーマはかなり壮大なテーマみたいです
か。そうなんです、ちょっと壮大に地球のことについて考えております。
あー、地球のためにできること。
そうなんです、あのちょっと先週私、うん、花ちゃんと一緒に伊勢志摩の方に旅行に行ってきたんですよ。
はい、
でその時にちょっと海辺を花ちゃんと散歩しまして、
はいはい、
その時にあのあまりにも砂浜にゴミが大量に落ちていて、ちょっとそれに私がもう、うわこれダメだと思って、ちょっとリスナーの皆さんと今一度そういうことも考えたいなと思って、今日こういうトークテーマに相なりまして。
なるほど、
そうなんです、そうなんです。
浜辺にですか、ゴミが。
そうなんです、もうなんかちょっと拾いもしたんですけど、ほんの数分拾っただけでももう両手にいっぱいぐらい拾えちゃって、ちょっとあまりにも
外国のから流れてるのも多いんじゃないですかね。
あ、でもなんか多分そういうのもビニールとかはそういうのもあったと思うんですけど、はい、結構コンビニの日本のコンビニのゴミとかも結構落ちてて、うん、これはまあ近くの方が捨てたのか、それかまあ遠くの方から
流れ着いたか、
そうですね、なのかなと思いながら、うんうん、
そうですね、うん、まあ、あの一つ一つ大きな話もそうですけど、
はい、
まずは一歩目からなので、
はい、
まあゴミもそうですけど、うん、まあまあ自分たちの周りもそうですけど、うんうん、
はい、
僕らもそうなんですけどね、まず地球のためにできることと大きな視野で考えるときには、まずあの一番身近も考えるようにしていて、要するに自分の近くのものができてないのにこう遠くはいけないかなと思っていて。
そうですね、確かに、
はい、だから結構地球のためを考えるときにまず自分どうかっていうかね、
うんうんうんうん、
自分たちどうかと考えるようにしてますけどね、私は。
あ、でもそうですよね、まず自分の周りのところからこうまずゴミを拾うんだったら、そこからやらないとそうですよね、始まらないですよね。
そうですね、うん、結構壮大元暮らしになって、まあ大きなことするっていうのはとてもいいんですけど、
はい、
あのいいですけど、とても大きな壮大な話で、まあ僕らもそういうイメージで動きたいんですけど、やはりこう、はい、近く身近なことからまず一つ一つやっていくっていうのはすごくそこも大事かなと思いますね。
そうですね、確かに、
うんうん、結構ね、まあ、ちょっと似てる話かもしれないですけど、世界規模で言うと、
はいはい、
例えば外国から来日される方、日本に来てって言われると、
うんうんうん、
ぱ非常にこう分かりやすいんですけど、大体日本来てよって言うじゃないですか。
言いますね。
日本来てよってすごく、日本どこ行くのって話になりませんか。
ただ
イメージよく考えると、
そっか、そう言われれば。
だから海外の人、日本来てよとかアメリカ行きたいってこう話した時に、はい、結局どこに行くのって話になりません。
ああ、そう言われれば、日本も北海道行くのと沖縄行くのと名古屋とか全然違いますもんね。
そうなんですよ。だから、うん、例えば愛知県っていうところ、豊橋ステーションに来てとか、
うん、
例えばどこどこ空港に来てとか、
はいはいはい、
っていう、もうピンポイントで指示出した方がやっぱり行きやすくないですか。
行きやすいです。あ、そこなんだねって分かりやすい。
そうですね、うん、例えばあの香織さんがオーストラリア旅行行こうと思って、オーストラリア旅行行こうっていうフレーズを聞き慣れてるか、オーストラリア行きたいって言うけど、一体オーストラリアどこに行きたいんですかっていう話になって
どこだ、確かに広いですもんね。
そうですよね、うん、ということは、あの逆に裏を返すと、大きなもので言うのは分かりやすいんですけど、やはり僕らってこう身近の、一番分かりやすいところとか、うんうん、一番手が届くところとか、やれることをまずやるっていうことを忘れちゃいけないことじゃないかなっていつも思うんですね。そういうとこから考えても、
そうですね、そうだ、
はい、
うん、
だから結構そういう話はするんですけど、
うんうん、
まあ勉強もそうなんですけどね、
うん、
まあ、テストでこう点を取りたいっていうのが、まあ、例えば大きな話だとすると、まあ、順位を上げたいとかっていう大きな話だけど、はい、結局上げたいっていうためにはどうなのっていうところから全部立ち返ってくると、
うん、
やっぱり自分の今の例えば生活リズムとか、例えば勉強時間とか、はい、勉強の仕方とかって戻ってくるじゃないですか。
そうですね、
はい、だからやっぱり身近なことか、やっぱり自分の近いところをまずしっかり固めていくことが大事かなっていうのはやっぱり分かると思うので。
あ、そうか、
うん、なので、あの、まあまあ、あの思いを馳せることは大事だと思いますね。だけどね、
そうですね、
あのこう何かできないかなって思うのは大事だと思うので、まずどこから始めるかって言って、いきなりこう、あの中にはね、例えば、あ、じゃあどっかアフリカ行っちゃおうとか、ヨーロッパ行っちゃおうみたいな人も中にはいますけど、なかなかできないですから、ね、なかなかそれは大変じゃないですか。なので、まあ、あの、はい、まずはこう周りを見渡してみるのも大事かなと思いますけど。
確かにそうだ、大きいこと、そう、大きくこう考えがちですけど、まず近いところから徐々にやっていかないといきなりできないですもんね。
そうなんですよ。なので、まあまあ、ただあのビジョンとしての部分とか目標っていうのは大きく立てるっていうのは悪いことではないので、
はい、
でね、それはあの、まあまあ、これは今世界のために何かできるってことを考えるっていうのはすごく僕はビジョンとしてはいいと思いますので、やっぱりそこからどうしていくかっていうのを考えるときに、大きく考えるよりも、まあ、まずはこう、あの近場を見ていくっていうのも大事かと思いますね。
そうか、まずは自分の周りから。
例えばあのコンビニのビニール袋を出さない方法を考える。
ああ、
方が早いですよね。
そうですね、本当に。
だからストローの問題もそうじゃないですか。やはりストローをプラスチック製から紙に変えるっていうことに皆さん行くので、
はい、
やっぱりその辺を考えたりとか、まあ、やっぱりその海岸が汚れない仕組みを作っていく方がやっぱり早いし、実態としては有用なのかなと思いますけど、そこのところで私たちが何ができるかっていうところで言ったら、子どもさんだったら、まあ、そういう研究したいとか、そういうところに尽力したいと思って勉強して、まあ、次のステップ踏んでいくっていうのは、まあ、それは近からず遠からずで、まあ、目標に向かっていくってことでは一つ歩んでるのかなって気はしますけどね。
うん、確かに確かに、うん、
そうなんです。だから、まあ、常にそういう風な意識というよりは、まあ、そういう考え方もあるのかなと思いますね。
そうですね、確かに、
はい、まあ、特にあの常に世界を意識して、世界までは意識してないですけど、まあ、外国の方もいっぱい来ますので。
そうですね、
はい、まあ、その辺は特にいろんな考え方をしていかないと難しいところはあるんで。
そうですね、いろんな考え方が、まあ、国によってもありますしね。
はい、そうですね。ただ、まあ、自分の世界のためにできることっていうことで言うと、うんうん、やっぱりあの自分としては今できる何かって言ったら、英語教育を一生懸命今アニグローバルエデュケーションでやってますので、
はい、
やっぱりあのコミュニケーションレスにならない、コミュニケーションがちゃんと自分の言葉でできる社会を作ることっていうのが、やっぱり世界平和になったりとか、やっぱりするのかなっていう意識はあるので。
そうです、
はい、まずはそういう大きなところと、やっぱり物を言えるようにしていくっていうところっていうのは大事だと思うので、うん、
はい、
まあ、そういうところでやっぱり世界のためにできることを、まあ、この地元から始めていくっていうのは 自分の中ではビジョンとしてあるかもしれません。
そうですね、なんか私も伊勢神宮とかおかげ横丁とかいた時にやっぱり海外の観光客の方とたくさんすれ違って、
はい、
でなんか伊勢神宮とかやっぱ見に来られてどういうこと感じたのかなっていうのやっぱ聞いてみたいなと思って海外の方にでもその聞く手段が
難しいですよね、
聞く手段が私にはない、やっぱり英語が喋れたらいいなってのはやっぱり改めて思って、
まあでもね文化は難しいですよ、あの要するにあの直訳ではやっぱ通じないので、はい、だからやっぱりこう日本の伝統的な文化って説明するときにやはり英語にやりしにくいことはありますよね。
あ、そう
ないですからね。
なそうか、それ難しいですね、うん、確かに。
あ、まあ、だから特に海外で神様っていうニュアンスはまた違いますから。
そうか、全然違いますね、そう言われれば。
そう、まあ伊勢神宮一つとってもだいぶ違い、まあそこの説明ができるようになるっていうのは相当レベルが上がってきちゃいますけどね
もう中澤先生じゃないとそれぐらいにならないとできないですね。
いやいや本当にだから文化理解っていうのは本当にあの背景とかですね言語ってやっぱり文化も反映してますから、はい、やっぱりあのそういうものを全てこう分かってコミュニケーションを取っていくっていうのはなかなか難しいことではあるんですが、ただあのもうちょっと言うと普通の日常会話ができなければ次のステップは踏めないので。
そうですね、
まあある意味最初のとこからスタートでいいと思いますけどね。
うん、
ただ僕はあの、はい、気持ちは伝わると思ってるんで。
ああそっか、
はい、やっぱりジェスチャーとか表情とかですね、
うん、
まあ、そういうものでは多分伝わってくるんじゃないでしょうか。
でもなんか花ちゃんと一緒にご飯を食べてる時に海外の方がすれ違った時に、はい、こう言語はどこの国の方か分からなくて言語が分からなかったんですけど、こう花ちゃんに可愛いねとかなんかはーいとか言ってくださってるなっていうのはジェスチャーとか雰囲気とかで分かって、それはすごく嬉しかったです。確かに。
あー確かにそうですよね。あの僕もあの大学時代の専攻があの 色による言語の違いっていうのをやってたんですけどね。
お、色
色、例えば月は日本だと黄色とかなんかそんな感じの白とかイメージだけど、はい、海外だとブルーとかですね。
あ、言いますね。
シルバーとか、
うーん、
そう、そういうこうイメージなんで、やっぱり言語によっても表現違ってくるんですよね。
あ、そうか、だいぶ違ってきますね、
はい、太陽もそうだ、そういうこう表なんでそう違うのかなっていうのをちょっと研究したことありますね。
へー、あ、すごい面白そうですね。それ
だからやっぱり文化ルーツが多分あると思います。表現にはそれ意味があるので深いですよね、やっぱりね、そういうことから考えても。
あー、そっか、なるほど、いろいろありますね
はい、また皆さんいろいろ考えていただけるといいと思います。
そうですね、ありがとうございます、はい、さあ、はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りしました。中澤先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.